工藤先生は病院では薬剤部長の立場で日夜お仕事なさっていますが、はい、大学におきましては臨床薬剤学講座の教授でもいらして、はい、あの学生さんとも向き合っていらっしゃると思うんですが、そうですね、はい、学生さんにはどういうことを日々お伝えしていらっしゃるんですか？
あ、そうですね、はい、一番大切なことはやはりあの医療現場で、活躍できる薬剤師を作りたいと思っておりますので、今の医療の中での薬剤師の役割が、分かるように今伝えているつもりではいます。
先生がこの薬学を学んだ時代とこの現在では様変わりしているものなんですか？
そうですね、僕が学生の頃に、非常にあの有用な薬だというのが出てまいりまして、それはあの今ですね、いわゆるガスターとかで有名な H2 ブロッカーなんですが、はい、あれがちょうど、出てきた時期のものでした。それはですね、それが出ることによって外科手術をしなくても胃潰瘍が治るというような非常にその革新的なお薬だったんですが、それがその後ですね、どんどん出てまいりまして、今ではですね、非常にその効果のあるお薬が出てまいりました。しかしながらその一方で、効果が強い分、適正に使わないと、副作用が出てくるということがありますので、やはり医療スタッフというのはその薬のですね、適正使用を行うということに重点を置かなければいけないような時代になってまいりました。
お医者様から処方される通りにお薬を作るというだけではない、この医薬分業の時代に入っていて、今は病棟にも薬剤師の皆さんお入りになる、はい、ということですよね。薬の専門家、
そうですね、はい、
ということは、あの大体年間どれほど新しい薬が出ていくのかっていうと、
その数はちょっとわからないですが、世の中にですね、今薬があるのは大体1万8000種類ぐらい
そうなんですか。
ジェネリック薬品も含めてです ね、
そうですね、
ありますの で、 で岩手医科大学の中では、扱っている薬は2400ぐらい、ございますので、薬剤師は、それを一応把握しているということになります。
勉強の日々、終わりがないですね。
終わりがないですね、これはもう医療に関わるものすべてだと思いますけど、新しい医療、それから新しい薬、それをですね、適用していくということ、そして患者さんに応用しなきゃいけませんので、そのためにですね、生涯学習というか、ずっとやっぱり、勉強することが大変に大切になってくると思います。
お話を伺うと、だからこそその薬は適正に飲んでいただきたいという。
そうですね、はい、であの薬なんですが、先ほども少しお話をしましたけども、あの非常にですね、長い年月と非常に高いお金、数百億円というお金を使って、世に出てまいります。そして、いろんな患者さん の、 その臨床試験等をかけてまいりますので、そのお薬がですね、世に出てきて、それをやはりですね、あの適当に使って、副作用が出て、ダメにしてしまうというのは非常に、もったいないわけですね。ですので、その薬をですね、きちんと使って、大事にですね、育てるというような、ことが、これからすごく大切になるんだと思っております。
はい、さあ、いろいろとお話を伺ってきましたが、本日のお話のまとめ、要点をもう一度おさらいしておきましょう。
はい、先ほどもずっとお話をしていますが、病院から処方してもらった薬というのはですね、基本的には患者さんの、その状況の症状にですね、合わせたお薬になりますので、用法用量をきちんと守って飲んでいただくということになります。それから、症状が同じだからといってですね、余った薬を他人にあげないこと、これがすごく大事になります。それからまたですね、薬品の情報、服薬状況になりますが、その一元化ということがですね、患者さんのリスクの低減に重要になりますので、基本的には、かかりつけの薬局を持っていただくことがすごく大事だと思います。しかしながらですね、いろんな状況でやむを得ずですね、複数の薬局でお薬を調剤してもらう場合には、 お薬手帳を持参して、そこにですね、お薬の名前を記録していただく、そしてそれを医療機関で確認してもらう、ということが大変重要になってまいります。ぜひそれをですね、行っていただきたいと思います。
はい。それでは最後にリスナーの皆さんへのメッセージをお願いします。
はい、今日はですね、お薬を安全に使用するということをですね、中心にお話をしてまいりました。しかしながらですね、副作用のないお薬はないということになりますので、その副作用が強く出た場合の、実は救済制度というものがございます。医薬品というのはですね、適正に使用していても完全に副作用を防ぐことは難しいとされています。医薬品を適正に使用していたにもかかわらず、副作用によって入院治療を必要としたり、日常生活が著しく制限されるような障害が生じたりした場合には、健康被害の救済を図る医薬品副作用被害救済制度というのがございます。毎日の時のためにこのような制度があることをですね、ぜひ覚えておいていただければと思います。